はい、水曜日です。日比さん、よろしくお願いします。
はい、6時です。よろしくお願いします。
さすがの日比さんね、お忙しい中、こう細かくこう睡眠を取るという必殺技を発揮されておりまして、
は
い、
必殺。
先ほども5分、はい、2分前ですね、2分前まで、はい、割とけもあれはでもちゃんとあの、ね、スタジオ内の椅子に本当に軽くこうなんていうかな、ちょっとうつ伏せになって休まれてる、
はい、
まあ、よくこう散見される風景でございますが、
そうです、自習室とかでね、よくみんな受験生がなるこう腕をこう、ね、両方つくってピュッて寝る。
いやでも特技よマジで。
いやー、
日比さんこれはね、これは結構改めて言いますと、
これは結構使えるテクニックというか、
やっぱちょっとはすっきりするんですよね。
だいぶしますね、うんうんうん、でもその今日はそのあいけるっていう眠気というか、うんうん、ぼーっとしてる感じ、はい、
やっぱこう流れが来るんだ、やっぱちょっとね、
相当
打ち合わせも無事終わって、
はい、ほっとして、で糖分をちょっと摂取して、うんうん、ちゃんとあの腹ごしらえをしないと3時間乗り切れないので、うんうん、だいたい甘いものをいただくんですけども、はいはい、落ち着いて、ふー
ふ
ー、来
た来た来た来た来た、
いきます、
パッカクってなってでも結構みんな周りで一応ね、日比さん寝てるなってなったら周りではそんなに静かにしようとしてるけど、それでも人の行き来とかあったりするけど、
もちろんもちろん、
あの半覚醒なの、それとももうちゃんと寝てんの？
あ、夢見ました、今日。
へえ、
忘れちゃったけど、すぐ忘れちゃったけど、
でもその夢をディープに見るぐらいは寝てるんですね。
そうなんです。でもなんかあの実家に帰ると人がいっぱいいる今の方がよく寝れるみたいなのありません？うんうん、なん
か、ああまあまあ確かに確かに、
ね、普段一人暮らしなんだけど、はいはい、なんかちょっと正月とか折を見て帰った時にガヤガヤしてる方が昼寝がよくできるみたいな、はい、
うんうんうん、ある程度生活音あったりする方が安心できるって人いますよね。
はい、そのパターンです。
なるほどなるほどテレビつけてないと寝らないなんて人もいたりするぐらいですからね。
ね、そうそうそう。
ああ、そうですか。いやいや、でも
失礼しました、ありがとうござい
ます。お忙しい中お疲れ様。
すいません、
今あの夢の話出たんで思い出しましたけど、はい、私あのさっき今日ね久しぶりに結構たっぷりちゃんと時間取って寝たんです。
もうよかった。
もうゼルダもゼルダもゼルダもスト6もやめ、もうダメダメダメ、
そう、ね、
うん、世界の師匠たちと記念写真、記念撮影して、あのインスタ映えする写真撮ってインスタにやってる場合じゃないって番組インスタに上げてますで、私世界を睡眠時間削ってこんなことやってる場合じゃねえっって
結構大事。
そうなんですよ、ちゃんと久々に寝たら結構いろいろ夢見て、栄養夢特集でやれるようなやつ、うん、私一個覚えてんのは、はい、番組なんですよこのアフターシックスジャンクションで、インタビューで、リモートでインタビューしてるんだけど、うん、なんと伊丹十三さんにインタビューしてるんだ
ね。
で伊丹十三さん亡くなられてるじゃないですか、
はい、
こう伊丹十三さんなんだけど、僕は頭の中でこうやって受け答えしながら、へえ、やっぱり今チャット GPT ってよくできてんなみたいな、
その精神のネタね、
そう AI が伊丹十三さん風に答えてくださ、しかもそれをあのすみません夢の中ですよ、それを宮本信子さんがそうやって設定してくださって、あたかもその伊丹さんがご存命であればこういう風に答えするであろうというのを、だから実は地元の横で宮本さんがいるんだなとは内心思いながら、あ、なるほど、でもあの画面のこの顔やっぱちょっとコンピュータグラフィックっぽいななんてことを内心思いながら、うん、まあでもここまで受け答えできんだって思ってやり取りしてんだけど、途中で、あ、でもこれは伊丹十三さんが、トム・クルーズ役をやっているインタビューだけど、宮本さんそれをこれ踏まえてないかもしれない、あの箕輪田君が用意した質問がこれ完全にトム・クルーズ向けの質問だからこれはちょっと答えられないか、すいません、これ宮本さんここちゃんと伝えてなかったな、やべえなって生放送中に思ってるという夢
すごい
栄夢
すごい入り組んでる、すごい入り組んでる、ありそうでなさそう。
でも僕伊丹十三記念館ね、あの、はい、松山にあるんですけど、うん、ライブの合間に行った時に宮本信子さんご本人お会いして、ちょっとだけお挨拶してお話しましたからね、そういう記憶もあるのかもしれません、
ね、確かに確かに鮮明にまだね、うそういった影響があるのかもしれない。
すいません夢の話なんかして、
はい、
はい、ですね日曜かな、 あれはね、アトロク映画祭なんかもあってね、
ありがとうございました、
はい、そちらのメール結構ね今日はですねがっつり読みたいメールがいっぱい届いてるんで、ちょっとねそんな話もしようかなと、とアトロク映画祭お疲れ様でございました。
ありがとうございました。
あの日比さんの一言からのねゲド戦記という流れから
ゲド戦記
結構神的な流れがございましたね。
あのおーっていうのはちょっとあそこでしか味わえないどよめきでしたね。ありがとうございました。
そんなのも含めて話し始めたいと思います、
はい、
アフターシ
ックス
ジャンクション。アフターシックスジャンクション。時刻は6時7分、水曜、あ、違います、6時5分です。もうダメだ、俺も寝ぼけても、6月7日水曜日、時刻は今6時5分です。はい、ラジオドッキの方も、ラジコドッキの方も、こんばんは。TBS ラジオキーステーションにお送りしているカルチャーキュレーションプログラム、アフターシックスジャンクション、通称アトロク。パーソナリティは私、ラップグループ、ライムスターのラッパー、歌丸です。そして、
はい、水曜パートナー、TBS アナウンサーの日比真央子です。
今ね、何をドタバタしてるかと言いますと、月曜から、この番組のオリジナルグッズが発売になりまして、ついに、ありがとうございます。会員数約145万人
オリジナルグッズ作成販売サービス、すずり by GMO ペパボさん、こちらとの共同プロジェクトで、はい、大島イデアさんに改めてデザインしていただいた、ニューロゴというかな、このグッズ用ロゴというのを輝かせましてですね、まずは、T シャツ、パーカー、キャップ、トレーナー、スマホケース、トートバッグ、巾着、ステッカー、まあ、このあたりの基本アイテムからまず発売していると、はい、でなおかつ皆さん、あの耳寄り情報としては T シャツセールを今すずりさんでやってて、6月11日日曜まではどんな T シャツでも1000円オフということなので、
大チャンス、
はい、ぜひこの機会にすずりさんのホームページでアフターシックスジャンクションと検索していただく、もしくは番組公式ツイッターにこのグッズ向けのところね、あの URL 貼ってますんで、そちらに行っていただいて、ぜひ T シャツあたりから、まあ、ちょっと暑くなってきましたんで ね、
そ, うですね、ちょっとね、
はい、そんなのを着ていただいて、その、グッズの今日今週ずっとこう番組内では着ようと思ってるんですけど、ちょっと着替え忘れまして、
はい、
ちょっと今で月かと着てきて、ちょっと違う着こなしをしたいので、うん、今ちょっとそのサイズがあるかどうかみたいなのバサバサバサ直前気づいてしまった、今日グッズ着てないみたいな思って、
そうだと思って、
大慌てしてしまいまして、はい、ということですね。改めまして、なので、すずりさんもしくは番組公式からですね、アトロク、この5周年記念、はい、5年間記念、6年目記念グッズ、ちょっとチェックしていただければと思います、
はい、
こちらをお買い求めいただくことで番組が長く栄えるという助けになるということ、
よろしくお願い、当事者意識を持って、
昨日も言いましたけどね、やっぱりそのなんていうか、こうファンとしてこう推しのなんかお布施的なねお布施的なものってあると思うんです。グッズ買ったりとか、
ね、
あと今時は例えばそのアルバムだってね、フィジカルが買っていただくって、これある種のお布施かもしれません、
うん、
なんですが、私どもただでこの金だけ取ろうってんじゃないんですよ
、はい、
お金をいただいた代わりにちゃんとイケてるグッズを差し上げようって言うんですから、
いいものなんです
よ、俺はフェアトレードと言わずしてねということなんですよね。
正式なね、では我々同じものを身につけるということで、この生まれる
連帯感、
ワンチーム、
ワンチーム、ワンチーム好きですね、日比さんね、
ワンチーム一体感、
大抵の理不尽はワンチームであれば許すという
ね、そうですそうです、精神論ですからね
精神論の女日比真
子そうです、無理やりの精神論、ありがとうございます。
ということで、ぜひちょっとグッズチェックしてみてくださいという話なんですけど、
はい、お願いします、ぜひに。
アトロク映画祭もね、大盛り上がりで、はい、さっき何の話をしてたかというと、間のトーク、スパイダーバース終わったところのトークで、会場からの質問に答えて、で、なんだっけ、
最初に見た映画ですかね、
最初に見た映画の話、
そうで覚えてますか、
最初見た映画というのはあれで、はい、でおばあさんに連れられてゲド戦記見に行った、自分のね、宮崎五郎さんのゲド戦記見に行って、でおばあちゃんがよく分からなかったねっつって帰ってたって話をしてたら、これもう全くの偶然なんだけど、僕その時点ではね、忘れちゃってて、すっかりその件を、あのガメラ2の中に、水野真紀さん演じるそのまあ実質の主人公みたいな人のうちに、でちょっとお酒でも飲みたいなと聞こしね、あのさんがよく言う場合
ね、いろいろとこう緊張感のある分析が終わった、ちょっと一息
で、ね、少し三ツ瀬お酒でも飲みたい基準ですね、あるよっつって、うん、で本棚の中からこうゲド戦記の後ろってところにミニボトルのウイスキーがいっぱい入ってるというような、うん、だからお酒かつゲド戦記ということで
ビックラポンですよ、これは
ビックラポン、
ビックラポンですよ、
あの会場から今までガメラ2劇場見るんだからそんなこと起こったことないけどおおで笑いが漏れたというね、
はい、あれはね、
ご本人はどういう気持ちであのどよめきを聞いてたんですか。
いや本当にまさかと思ったので、うん、でしかもねその先にこうお酒って言ったでそのもう動揺してたんで、その後結構大事な分析が続いてたんですよ、そのカメラとかね、
うんうんうん、
何なのか、これが一体どういった成分なのか、
はいはい、レギオンたちね、はい、
レギオンたちに関する、うん、もうちょっとねとなんか自分が突然、うん、なんかこれは大変おこがましいんですけれども、もうなんか呼ばれたような気がして、うんうんうん、映画の中で、うんうんうん、ちょっと大事なシーンだったんですけど、セリフしばらく頭に入ってこなかったなんか申し訳ないのと嬉しいのと、
いやいやいや、
ま、ははみたいな、
でもあの時しか起こらない奇跡だもんね、
いや本当に
ゲド戦記の話してそのままガメラ2でその途中でゲド戦記の話出てくる、はい、ねえ
びっくりしました。
そう僕もすっかり失念してたんですけどね、
相変わらずうちのおばあちゃん引きが強いなと思いましたけど、
ねえ喜んでるじゃないですかね、
いやいやいや
あちらでね、
う
ん、
ということですよ。
映画祭に関してはこんなメールも来ています。ラジオネームリンリンリンさんです。歌野さん、日比さん、こんばんは。先日アトロク映画祭ありがとうございました。トークショーで一番最初にあった皆さんにとって革新的な作品は何かという質問をさせていただいたものです、ねね、あのスパイダーバースが非常に革新的な作品でと、
うんうん、
無意識だったと思います。そう、一番前に座られてたね。
そうなんです。
で、要は現在22歳でだからその5年前ですから17歳ぐらいの時にスパイダーバース見て、うん、全く新しい時代の何かを見たというね、
うん、
考えられたというメールでしたよね、うん、そうそうそういいねなんつって、
ね、
で無意識だとは思いますが日比さんが質問に答えるとき目を見て話してくださったのがとてもとても嬉しかったです。
意識です。意識です。
見てこれね、これね、この動き。日比さんの回答だけ私は恥ずかしながら知らなかった作品で、HBO ドラマ、あのレナ・ダナムさんの、はい、ガールズとのことでした。調べてみたところシーズン6まであって一瞬ひるんでしまいましたが、1話30分ぐらいのようなので少しずつ見ていきたいと思います。見れたんでね、結局ね。
そうなんです。
はい、ユーネクストで、次の映画祭で上映したい映画はという質問で、ストーリーオブマイライフと、で日比さんのシャラメ推しポイント解説付きという案が出ましたが、歌丸さんとパートナーさんの副音声付き会上映、うん、もしくは同時 再生会はぜひともやってほしいです。
ない
ですね、あのウォッチパーティーってシステムがあるから、
うんうん、確かに、
アマゾンとかね、はい、なんかもっと活用してもいいよねって話はね前してたんですよね、うんうん、最後になりますが、映画祭が本当に楽しくてますますアトロコのことが大好きになってしまいました。いつも素敵な放送ありがとうございます。こちらこそ
本当にありがとうございました。
こんな素敵な皆さんに聞いていただいてるっていうのをね、はい、ちゃんと直接こうお会いして確認した感じもありますからね。
本当にお会いできるってありがたいですね。
いやということで、いやめちゃくちゃ盛り上がったわけですけどね。楽
しかった。本当にずっとパートナー陣も喋ってたし、うん、で
ね、やっぱ みんな集まるとすごいはしゃぎ出すのね、やっぱね、やっぱね。
はしゃぎますよ、もうずっと3人で喋ってたし、女子で。
でですね、あのね、ちょっとね、長めのメールことも私がね、
そう
メール紛失癖が、あのロミオ道行きの、あ、これそうそう、これこれ、はい、先週ですよね、日比さんがさ、
ね、
あの藤井隆さんのロミオ道行きというね、はい、あれはだからアルバム、2003年か、はい、に出たアルバムの、なんていうかな、再現コンサートというね、はい、松本隆さんとかね、本間昭光さんとか、そして麒麟児堀米隆樹さんなんかも登場しての超豪華イベント行かれてきて、めちゃくちゃ話も面白かった
って
ありますけど、これに関してですね、あの反応メールというのはこういう方から結構なんかまたですね、え、こういう方に聞いていただいてるのかというような話なんですけど、ちょっといきますね、ラジオネーム熊野ブルーノさんです。歌丸さん、日比さん、こんばんは。
こんばんは。
タマフル時代から幾数年、ランニングや仕事をしながら欠かさず聞いておりますと。この方、
あ
の初めてこれメールしていただいてます、はい、さて先週水曜日、日比さんがお話しされた藤井隆プレミーツ松本隆、ロミオ道行き再演ガイデンの感想をランニングしながらとても感慨深い気持ちで拝聴いたしました、うん、というのも以前所属していたデザインスタジオでロミオ道行きの CD ジャケット周りのすべてのディレクションとデザインを担当させていただいていたからです。
海の方や
ですって。
なんと
熊野ブルーノさん、現在は独立し個人でグラフィックデザインスタジオを頼んでいるのですが、今までの私のデザイン人生の中でもロミオ道行きのジャケットデザインは最も印象深く自負できる仕事の一つであります。本アルバムのプロデューサーであった松本隆さんを交えたジャケットデザインの打ち合わせの際、松本さんが当時の藤井さんのメディアでの発言や振る舞いなどからどこか切な的な印象を持っておられているので、アルバムタイトルをロミオ道行きと決められたのこと。ね、松本隆さんがロミオ道行きと決めた、うん、また道行きには、歌舞伎や浄瑠璃で駆け落ちや心中といった意味があることをお聞きしました、うん、その打ち合わせの後、道行きから奈落に落ちていく男を歓喜し、ニューペインティングアーティストであり、あの名作ってあの迷う方の映画の方ね、 JM を監督したロバート・ロンゴ、でも僕もすごい好きですよ。ロバート・ロンゴの作品、メイン・ザ・シティーズシリーズをモチーフに白シャツに黒ネクタイなスタイリングで瞬間の切なさを持つ男をコンセプトにジャケット用の撮影に、挑みました、うん、ちなみに撮影されたのは当時から今でも巨匠である、平間至さんですと、でもちろん上がってきたベタ焼き、当時はまだアナログで納品はプリントでしたわ。藤井さんの動きもキレッキレで、どのショットも素晴らしく、どれを使うか本当に迷いました。ただこれらの写真を使ったデザイン案をいくつも作成したのですが、どれも今一つしっくりこなく、松本さんそして藤井さんの目指すアルバムのコンセプトに合わないものでした。数日悩み考えたどり着いたイメージは蛍光色の浮世絵。これ皆さん、ロミオ道行きの、
はい、
最終的な出来上がり、
はい、
頭に浮かべている方はそれだと思ったと思います、うんうん、葛飾北斎や、歌川国皿たちの、絵柄やタイポグラフィーの処理、さらには横尾忠則さんのポスターデザインの構成もリスペクトし、結果的にジャケットには藤井さんの写真をそのまま使わずにシルエット処理をしたプランをご提案。
写真撮ってたんですね。
その案は松本さんも含め皆さんにご好評いただき、皆様ご存知のあのジャケットデザインで進めることができました。後日藤井さんから直筆でデザインに対してのお礼のお手紙をいただき、とても感動いたしました。だからまずこのうわ印象的、これですよ、ロミオ道行きのこれに至るまで。だから元はロバート・ロンゴ、ロバート・ロンゴってこうピョーンと跳ねた、うんうん、なんて空中に浮かんでるネクタイした男みたいな、そういうこうイメージであれしたあれで、うん、あの映像作品でも僕の記憶が正しければあれですよね、あのブルーマンデーとか名前が出てこない、あのパーフェクトキスとかの、ニューオーダーの
ビザールラブトライアングルのビデオがロバート・ロンゴでこうピョンピョンと飛び上がる、多分彼の写真の元になるようなそのピョンと飛び上がる男っていうのがモチーフになってて、まさにこれ熊野ブルーノさんそこをモチーフにされたと思うんですが、それをねでも写真そのまま使うんじゃなくて、この蛍光色な浮世絵というモチーフで、まさにだから道行きっていうこの歌舞伎浄瑠璃のね、そういった真珠モチーフみたいなものとも合ってるし、でシルエット化するというか、これによってすごくポップアート的にさらにね、めちゃくちゃクラシックと言ってもいいデザインじゃないでしょうか、熊野ブルーノさん。でですね、この方さらにメールが続きます、はい、その約十数年後、私自身デザイン人生に迷いやさぐれ、ロミオ道行きのデザインをしたことも忘れていた自分、ふと聞いたタマフル、私は土曜日にやっていたウィーケンドシャッフル、そこで歌丸さんが、私がね、藤井隆、国産シティポップス最良の遺伝子を受け継ぐ男特集でロミオ道行きの内容はもちろん、ジャケットデザインに関してもちらっと触れていただいたことが小躍りすることを嬉しく、これからもデザインを続けようと思い直したりもした次第ですと。そんなこともあり、私にとってもロミオ道行きは永遠に私の中で肉体として切り刻まれている、刻まれている、作品の、まあ、刻み込まれているかな、作品でもありますと、歌野さん、日比さん、そして藤井隆さん、本当にありがとうございましたという熊野ブルーノさん、すごいですね。
ありがとうございます。こちらこそ素晴らしいデザインを生み出してくださって、
ね、
本当にありがとうございます。
やっぱでもそのなんていうんですかね、もう熊野ブルーノさんのその試行錯誤もそうだし、また藤井さんも、そして松本さんも、まあ当然のことながら物腰柔らかに、しかしこうクリエイティブの追求という点に関してはやはり容赦ないというか、はい、
日本トップレベルのこだわりをお持ちのお二人だと思います。
そうですね、はい、なのでやっぱりこうじゃないこうじゃないというのを突き詰めた結果、もう要するにこれね、僕らも、まあ、すいません、その僕らね、この皆さんのそのレベルの話するのはおかがましいけど、例えばライムスターでなんかやるときに結構こうなんかこう作ったもので発注して、例えばできたものがこうなんか違うなみたいな、でなんか違うな、でもどんどん納期迫ってきて、まあまずいまずいってなりながらやっていくんですけど、まあそういう中でこれだっていうのがこう見つかった時に、それでこれだっていうのが見つかると、やっぱりあ、やっぱりそのさ、そこまでのこれじゃないあれじゃないはすごい必要だったなみたいなのがあったりとか、あとね、例えばね、これちょっとそのなかなかこれこのパラドックス感ってね、分かるかなと思うんだけど、あの例えばアルバムを作るときに最初にガツンと、だから今回のアルバムって割とコンセプトが後から決まった、最初はそのアルバムを作った、あ、オープンザウィンドウですけどね、あの後から一曲一曲はアルバムに作ってなかった曲たちを最後にアルバムとして新曲とかをつけてまとめたアルバムで、それってすごい寄せ集めアルバムじゃないかって見えるかもしれないけど、今回すごい我々実感したのは、最初にコンセプト立ててバシッとその通り作っていくアルバム、例えばダーティーサイエンスとかは割とその感じなんですよね、でその中間がビタースイート&ビューというか、作っていくうちに、あ、これだっていう風になって、コンセプトを途中から決めて定めてたって感じなんだけど、今回のは割と後の方にコンセプトが決まったんだけど、でもそのこの間インタビュー答えて思ったんだけど、オープンザウィンドウっていうコンセプトをもっともっと早い段階で思いついちゃってたら、これ多分この曲たちになってないっていうか、これほど自由にそれぞれの曲を、要するにその時その時のさまざまな課題、全く一個一個は無関係な話題に答えることで違う扉を開いていくというような、この挑戦はできてなかったし、この曲もこの曲もこの曲もオープンザウィンドウって最初に掲げちゃってたらやってなかったかもしんねえみたいな。だから今回はやっぱりこの順番でしかたどり着けなかった正解だし、でその正解っていうのはでも偶然訪れるというよりは、さっきの松本さんとか藤井さんみたいに、これじゃないこうじゃないんだ、何かまだ違う、何か違うで、熊野ブルーノさんとかこうですかね、こうですかね、これそれだ、だからそのちゃんと考え続けてるとたどり着ける正解みたいなものがあるんだなっていうふうに思ってるんです、僕は
ちゃんと考え続けているからこ そ
とか、自分の心の中のちょっと大体いいけどちょっとこれじゃないとか、それにちゃんと正直に、いい、おおむねいい、もうこのまま行っちゃってもまあ大丈夫、でも待て、俺の声にちゃんと話聞けと、まだ違うと思ってんだろうみたいな、でその何が違うかを言語化したりとか方向性が見えるのはもうちょっと後だったりすることなんですが、とにかくまだちょっと何かが違うんですみたいな、これを諦めないっていうことが、ただもちろんね、現実の納期とか予算とかいろんなのあるんで、そことも当然せめぎ合いなんですが、なんだなっていうことを思いました。だから今の熊野ブルーノさんのメール見てても、そのやっぱ諸見の道行きがちゃんと名作になった、ちゃんとそういうプロセスを踏んでると思いますし、それはだからやっぱり偶然じゃなくて、やっぱ関わってる人全員が妥協しなかった、ちゃんと最後まで考え抜いたっていう結果であろうかなというふうに思ったりします、ね、
そのプロセスを知らずとも受け取ってるこちらとしては伝わる、
伝わる、そのね、
絶対に伝わってる。
そうだよね、そうそうそう
やっぱりかっていう気持ちになる。
あの僕がよく最近言ってる言葉でだ、まあ、てかあのいろんな人が言ってる言葉らしいですけど、うんうん、あの失敗は必然、失敗はなんか理由見えるんですよ、なんでこうだからこうだからこうだから、うん、でも 成功は奇跡っていうか、だから我々そのなんていうかな、その手抜いたものとかはあここやったなとかさ、あここなんかみたいな分かるけど、うんうん、で出来上がってこの完璧な正解を見るともうこれ以外ではありえない、うん、ロミオ道地球ってアルバムはこれ以外ないっすもんね、
このジャケット以外、
あと例の歌詞の吸ったもんだもん
ね
今出来上がったこの曲順とか、うん、この曲のこの並びとか、うん、これ以外でありえないじゃないですか、ありえない、だからなんかって感じよね、名盤たるゆえんかもしれませんね、
なんかまた好きになっちゃった、うん、ロミオ道行き、
ね、そして僕はすごくやっぱりラジオやってて、うん、でそのなんていうかなこうまあ、自分のいいと思うことをこうプッシュする、うん、僕は自分のいいと思うことを表現するって意味ではラジオやってたり評論することと創作活動って僕の中で結構一直線なんですけど、うん、その中で熊野ブルーノさんのお仕事みたいなところとつながれて、なおかつ熊野ブルーノさんを元気づけるというかな、こんなこともできたんだったらこんなに嬉しいことはないという感じですかね。
いや
はい、ということで皆さんメールもありがとう、はい、まだまだ読めてないメールなんで後ほどね紹介時間があればしていきたいと思います、はい、本日のメニュー紹介しておきましょう。
はい、ではこの後すぐです、カルチャー界の気になる人物動きを紹介します、カルチャートークのコーナーです。今夜は脚本家映画監督スクリプトドクターの三宅龍太さん登場です。水曜日久しぶりなんです、ね、嬉しいです。おすすめの劇場未公開映画教えていただきます。
そして7時からは日替わりでライブや DJ プレイをお送りする音楽コーナーライブ&ダイレクト、今夜のゲストはこの方たちです。7月5日6日に ZEP 新宿で 2days 公演を行う、ね、我らがザ・リーサル・ウェポンズが本日はこの TBS ラジオ第6スタジオから久々に生ライブでお送りいたします。久しぶり、
もう泣ける泣ける泣ける、
コロナ禍を経て久しぶりですね。でせっかくお二人が来ててね、あれ僕リーサル・ウェポンズと一緒にやった曲しかもラジオの曲なかったっけなんていうねこともありますけどね、
マイクがなんだかちょっと多い気がするぞ、
うん、どうなるんでしょうかね。はい、リーサル・ウェポンズ登場です。そして
7時30分頃からは番組内番組です。さまざまな夢追い人にインタビューし将来や人生の夢を語ってもらう慈恵学園コムグループプレゼンツ、あなたの夢は何ですか、お送りします。そして7時45分頃からは新概念提唱型投稿コーナー、アーカイブマジ大事精神を体現する企画過去録です。そして8時台の特集コーナービヨンドザカルチャーはこちらです。
千年超えた今だからこそ面白い現代人ならではの読み方で名作古典源氏物語を楽しもう特集。
世界最古の長編小説とも言われている古典の名作源氏物語、この作品を生み出した紫式部の人生を描く来年放送予定の NHK 大河ドラマ光る君へ、早くも話題となっていますけれども、じゃあこの光る源氏、皆さんもきっと古典の授業であったり、まあ、ドラマや漫画といったエンタメの作品から一旦には触れたことはあるかもしれません。千年もの時を超えて読み継がれてきたこの作品、当然人気ももちろんありますが、言葉や習慣の違い、現代ではなかなか考えられない社会規範や倫理観から違和感や苦手意識を抱いてしまうという方も決して少なくないと思います。
はい、今夜はそんな源氏物語の違和感を解きほぐし現代人ならでの新しい読み方を考える、ひいてはその古典文学とか、うん、まあ、文学全体でいいですけど、文学とかアートとかエンタメっても何でもいいですけど、うん、それをこう読み継いでったりこう、まあ、映画だったら見継いでいったりすること自体の意義っていうか、うん、あのそれを改めて問い直すような画期的な、そしてめちゃくちゃ面白いエッセイ、うん、未来の源氏物語の作者、作家の山崎直子さんを招きして源氏物語の世界、ひいては、まあ、なんていうか本当にあの古典文学に現代のその時代その時代の視点で、触れ続けていく意義みたいな、うん、結構すごいこれは大きな話かと思いますね、うん、そもそもこの未来の源氏物語めちゃくちゃ面白いんで、うん、はい、山崎直子さんとお話、伺っていきたいと思います。
はい、番組への感想質問お待ちしています。utamaru@tbs.co.jp までお願いします。
それではアフターシックスジャンクション行ってみよう。エッションアフターシックスジャンクション
ボンジュール三輪明宏です。ポッドキャスト番組三輪明宏のバラ色の人生、配信は毎週日曜日と水曜日です。忘れないでね。忘れないでね。でんでん。